こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法公使い、向井先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、向井先生、今日はですね、なんと500回目の
配信になります。いやー、500回すごいですね。
すごいですね。
10年間、
はい、9年半もう超えましたかね。
あ、9年半か、そうかそうか、9年半。わーすごい。
2015年の8月から始めてますんで。
あーすごい。いやー、1000回も行きたいですね。
本当ですね。1000回ってことはもう20年やることになるから、何歳だって計算しちゃいますね。
何歳だって嫌ですね。
いや、そう、本当ですね。まあ500回ですよ。まあそんなね、だからってないんですけど。
だからってなんかね、ちょっとないんで申し訳ないんですけど。はい。
ただね、せっかくなんで、ちょっと10周年の、タイミングの方々も結構何人かいらっしゃいますんで、なんかね、切り口を見つけて。
そうですね、
少しね、リアル公開収録なりし、
イベントでも。リアル公開収録。私、大久保先生の、リアル公開収録聞きましたけど。
はいはいはい。
あ、なんか、やっぱり違いますね、全然。
内容が？
内容というか雰囲気。
雰囲気がね。
うん。
うん。
あれ、やっぱり、違うんですね。やっぱね、リアルでこう集まるとね。
やっぱり皆さん、すごく熱心に聞いてくださってる方々が来てくださるんで、
はい。
なんとなくこう、ただですね、真剣に聞いてくださるんで、思いのほか、こっちが緊張するようでして。
そうですね。
ようでしてとかするんですけど。
若干。
全然緩くないって。
ええ。大久保先生、ちょっとテンションかなり上がってましたね。
そんな目線で聞いてたんですね。
はい。可愛い感じの。
そうですね。人間味が出てる回になってます。
そうです
ね。はい、ぜひね、他の方々も聞いていただきたいですが、向井先生もね、はい、ちょっとタイミングでやりましょうよ。
いや、やりたいですね。10周年。ああ、もう。はい。ぜひ、やりたいと思います。人が来なくてもやりたいですね。
人が来で来ます。早めに早めにちょっと集客を、ね、してやりたいなと。
早めに
告知しましょうか。
はい。
まあそんなことも考えていきたいと思いますが、今日のテーマは何でいきましょうか。
はい、今日はですね、初任給41万円問題。
おお。それこそさ、向井先生、10年前って初任給20万円だったんじゃないですか。
そうですね、10年前。
ほぼ倍ですよね。
だからまだ22、3万
ぐらい。23万、うん、
うん。うん。でしたね。
東京会場ですね、初任給41万。はい、
です
ね。ありますか。
はい。
これ、どういった切り口で話していきますか。
いや、まあ、大企業はもう、どんどん30万を超えてきていて、
そうですね、
で、東京会場が転勤ありであれば41万。っていう、お金を提示していて、まあ、めでたい、素晴らしい、あ、ここまで来たか、みたいな、そういう、論調が多い。
あ、論調はね。
はい。でも、僕は、ちょっと、これは、どうかなって思うところがあります。はい。
ほう。
はい。
論調としてのめでたいは、まず、
まあ、
それだけ、はい、人件費をちゃんと上げてって、人件費アップしている。
はい。
っていう意味でってことです
か？そうです。それは、めでたいんですけど、うん、要は、将来もらうお金を、今もらってるだけで、トータルの人件費は、まあ、あんまり変わらないんじゃないかって僕の仮説があって、
全体のからくりですね。
そう。だから年、この初任給41万って何を意味してるかっていうと、年功序列終身雇用が溶け始めてるっていう気がします。こう。液状化現象。
年功序列と。
うん。終身雇用が。
終身雇用の液状化現象。
はい。要は、今までは働きぶりと給料が比例しなかったわけですよ。
うん。
20代でどんなに頑張っても、給料って、まあほとんど上がらない大企業が多かったじゃないですか。
そうですね。
はい。で、30、40代と役職ついたりすると、ドーンと上がる。
ドーンと上がる。だからそれまではしのぐっていうね。
そう。その代わり、社員寮、独身寮使えるよとか、
うんうん。
もう、福利厚生充実してるし、 みたいな、そんな世界でしたよね。
言われてみれば、なんかちょっと昔の話な感覚もちょっとありますけど、そんな世界でしたよね。
そう、うん。ところが、あるメガバンクは、社員寮バンバン潰してるんですよ、今。
うん。
で、話題になってて、どこかちょっとネットで検索していただくとわかるんですけど、で、社員寮ってやっぱ大きいんですよね。要するに本来10万円ぐらいのお家に1万、2万とかで住めたり、してるわけですよね。
うん、
うん。結構いい立地にあったり、借り上げしてくれたりしてるんですよね。そうですね。それが、なんか、メガバンク、どんどん潰してるんですよ。
うん。まあ、青いとこですかね。
そうそうそう。それって、だ要は、もうその、表に出てこない将来もらえるお金とかを、もう今20代の子にドーンと渡すことにして、で、もう30、40代になったら、実力で上がってきた人には払うけど、そうじゃない人には場合によってはもう据え置きか辞めてもらうっていうことなんじゃないかなって思ってます。
ああ、そうか。じゃあ時系列での、この年功序列での後ろの賃金がぐわっと上がってた予算を。
そう。そう。
前倒しで若手に渡して。
渡すじゃないですか。
で、カット。うんうん、はい。そういう仕組みってこと、
ね、そう。そう。で、そのなんか目に見えない福利厚生費とかもカットして、それを若手に渡して、うん、で、若手の人は万歳だけど、結局払うお金はそんなに上げられないから、40代、50代のポストをどんどん削って、で、いられないようにして、事実上ね。で、実際の定年は45歳とか、40歳とか。
ああ。早期退職とかもそこに出てきてるんですね、仕組みとして。
だから、管理職なれないともう辞めざるを得ないっていう30代ぐらいで選別が始まって、で、実際は、もう定年は40歳とか45歳ぐらいになるのかなと思います。
グロスの人件費は実は変えずに、
はい。
払い方を変えてる。
そうですね。
だけってことですね。
払い方を変えて、もう要するにどんどん若手が減ってますから、そちらにお金を投入して、で、生き残った人には払うけど、生き残れない人は辞めてもらうっていう、そういうことだと。
ああ。
で、おそらく、それ、日本の終身雇用が崩壊するって言える決定的な出来事は、これから起きるであろう。
うん。
銀行って出向先を紹介するんですよ。大企業って。銀行に限らず。要は、本社の課長さんとか数が決まってるじゃないですか。
はい。
銀行さんとか。で、どんどんピラミッド式だから、
うん。
椅子が減るわけじゃないですか。で、椅子に座れないですよね、みんなね。
うん、うん。
で、そうすると、どうしてたかというと、関係会社に出向して、で、その新しい椅子を作ってたわけですよ。で、
なるほど、なるほど。
銀行で行くと、取引先の財務部長とか、経理部長とか、そういうところにお願いして出向したりしてたわけですよ。
確かにね、取引先の企業の謎に金融マンたちが年収1000万から1500万まで入ってくるみたいなやつですね。
あれをやめる。やめたら、まあ日本の終身雇用年功序列が正式に崩壊した時かなって思いますけど、まだやってんですよ。メガバンク。
事実上の天下り先ってやつですよね。
そう、大企業もやってるんですよ。フジテレビも当然やってるんですよ。
うんうん
うん、で、なんで、フジテレビの日枝さんがあんだけ権力握ってるかっていうと、まあ、それは、長谷川豊さんの YouTube を、ホリエモンの長谷川豊さん、
はい、
なるほどって思ったのは、天下り先を用意してるからって言ってたんですね。
人事権握ってるってことですかね。
そう。でも、それって、もう、日本の大企業あるあるで、要するに、出向先、天下り先握ってるから、役所も、だから逆らえないし、我慢して働いてんだけど、それをやめちゃったら、そんないる意味ないんですよ。
うん。
うん。もう役職から外されたりしたら。だから、やっぱりもう、この41 1万円問題は初任給、日本の社会が変わる、ああ、現れだなって思いましたね。
ああ、うん、初任給41万で、そういう全体像を見て、時代の変化を感じているってことですか？
そうです。もう、そのしわ寄せはどっかに来るから、結局、早く辞めざるを得ない人が増える。し、若手の人もそんなに長くいようと思ってない。20代の人も。企業だったり、転職だったり、早期リタイアだったり考えてるから、65とか70までいようって思ってないと思うんですよね。
まあでも実際そうなんでしょうね。
うん。
ああ。なんかあれですね。いや、そうなんでしょうと思いつつ、なんかこう、心がなんとなくこう、古臭いのか、なんかついてこないというか、抵抗したくなる感じはありますけど、そうするとでも実態は、まあなので、初任給41万とかもらうけれども、実際にじゃあ自分がそのまま20代で就職して41万もらった人が40、50になった時に、そのまま、その勢いで年収が上がっていくのかというと、もしかするとポストすらも危ういというか、その会社にいるっていうことそのものがもう崩壊していっているという41万円なわけですよね。
そう。だから、喜んでるニュースばっかり、すごいねってニュースだけど、私はそう思わなくって、いや、もうシビアな時代になったなと、誰も守らないよと、自分で生きろってことなんだなって思いますね。
なるほど。
うん。
そうなると41万もらったそのお金をどこに自分で使って投資していくとかもちゃんと考えていかないと、入社してからの10年でとんでもない差がついてっていうのも若手の人たちにとってはあるんでしょうね。
ありますね。まあ、それはもうみんな若手の人分かってると思うけど。
分かってるんですかね、そっちは。
うん、もう、分かってると思うけど、だから、どんどん日本って、なんだろう、普通の国、良くも悪くも、普通の国になりつつあるなって思いますね。
あ、それは年功序列だったり、終身雇用という、この、日本的なものがなくなってってことです
ね。なくなって、まあ、普通の、まあ、中国とか、アメリカとか外資、みたいな。
スタンダードになると。
まあ、うん。まあ、やった分だけもらって、別に将来は安泰じゃない大企業入ったってと、自分で自分の道切り開くみたいな、そんな感じですよね。
自己責任という感じになってるわけですね。
はい。
そうか。本当ですね。スタートは41万円初任給。めでたいって話だったはずが、厳しいっていう話でもやっぱり終わりましたね。
いや、厳しいと思いますよ。はい。という感じ。
いや、いうことですね。最近のね、こんなトランプ大統領がね、LGBT や多様性プログラム全部廃止しますみたいな話とかもあって、はい、労働問題むちゃくちゃ関係ありそうだなという感じもするので、どっかでああいった話も、時事的にも扱っていかなきゃいけないなと思ってますので、
ね、そうですね、
はい。タイミングでそういった話もぜひまた教えていただきたいなと。
はい。
思います。
はい。
ということで、初任給41万から見る今の現状でした。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中の、ポッドキャストのバナーから、質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。